小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その33盲人バルテマイ。今回の登場人物は盲人バルテマイです。聖書には彼のことについてはマタイ、マルコ、ルカの3人がそれぞれの福音書に記していますが、このうちマタイとルカは2人の盲人と言っており、マルコはこのバルテマイという名前の一人だけを登場させています。あるいはマルコは名前の伝わっているこの人だけを代表として書き記したのかもしれません。イエス様は多くの人をお癒しになりましたが、とりわけ目の不自由な人を癒すことは彼の大切な使命だったようです。世の光としてこの世に来られた神の御子にとって、その人の失ってしまった光を取り戻してあげることは、ある意味当然の務めだったのですね。では、当のバルテマイから、イエス様との出会いの物語を語っていただきましょう。
私の名はバルテマイです。この名を聞けば、ユダヤ人には即わかることですが、父の名はテマイ、そう。バルは息子という意味ですので、名は体を表すで、バルテマイはテマイの息子という意味です。私はイエス様によって目が見えるようにしていただきました。生まれつき目が見えないということがどういうことかお分かりになりますか？試しに目を閉じたまま1時間を過ごしてみてください。その不自由さたるや。そもそも健常者が一目でわかるものも、一つ一つ手で触って頭で組み立てて理解しなければいけない。色などもわからないし、触れないものは全くの想像の産物です。でも何よりもつらいのは、そんな身体的不自由さよりも見えないことへの人々の偏見に満ちた声でした。
バルテマイも因果な人生だな。あいつどんな悪いことをして盲目になったんだ？
いいえ、何でも生まれつき見えないらしいから、親が何かとんでもないことしたんだね。
あれじゃ物乞いをするしか生きていけないよな。
そうです。頭のいい人や立法学者の家に生まれた人は、目が見えなくても耳が聞こえなくても努力をすればその道で生きていけましたが、大部分のユダヤ人にとっては、仕事といえば額に汗する農業や漁業、鍛冶屋などの肉体労働ですから、目が見えなかった私たちのようなものには結局物乞いするしか生きる術がなかったのです。あれはもう10年ほど前のことですが、まるで昨日のことのように覚えています。私はその日もいつものように道端に出て、人々の施しを求めていました。その時、何やら辺りが騒がしくなりました。
おい、ナザレのイエス様が来られるぞ。
イエス様、お話ししてください。
みんな、イエス様だよ。病気の人も出ておいで。
あの、何があったんです？誰が来るんですって？
ナザレのイエス様だよ。この町に入られたんだ。
何でもこれから都エルサレムに行かれるらしいよ。あんたもその目を癒してもらいなよ。
そうです。私たちすべての人間の罪の身代わりに十字架につけられるため、再び都エルサレムに入ろうとしておられたあのお方は、弟子の一行とともに向こう岸からヨルダン川を渡って、都から北東25キロほどのところにある私の町エリコを通り抜けようとしておられたのです。
ナザレのイエス、ダビデ王の子だって？ということはメシア、キリスト、救い主が来られるのか。よし、千載一遇のチャンスだ。この方に目を癒していただこう。
そう思うと、私は人々の歓声が次第に近づいてくるのをじっと息を凝らして待っていました。
そしてその声が最高潮に達した時、私は自分でもびっくりするような大声で叫びました。
主よ、ダビデ王の子よ、私を憐れんでください。
おいお前、声がでかいよ、静かにしてな。
そうだよ、どうせあんたなんか構ってもらえやしないよ。
メシア様、キリスト救い主よ、お慈悲よ、お慈悲よ。
うるさい、黙ってろ。
すみません、あの目の見えない人助けてあげて。
うん、誰のことだ。
あの大きな声の人か。あれ、ひょっとして目が見えないのか。
そう、かわいそうなの。イエス様にお願いしてください。
どうしたのだ、ペテロ、ヨハネ。
はい先生、この子が言うにはあそこに盲目の人がいるそうで。
ほら、あの大声で叫んでる人です。先生に癒していただきたいと。
あの男を連れてきなさい。
その時、私は自分の方に近づいてくる人の気配を感じました。あのお方のお弟子さんと女の子だったようです。
バルテマイさん、イエス様が呼んでるよ。
運のいいお人だ。
さあ手を取ってあげましょう。
しかし私は羽織っていた上着をパッと脱ぎ捨てると、喜び勇んでイエスのそばに飛んでいきました。
私にどうしてほしいのかね。
ラボに、先生、見えるように、見えるようになりたいんです。
わかった。さあ、見えるようになりなさい。
その声がすぐ近くに聞こえたと思った瞬間、私はあのお方の手がそっと私の目に触れるのを感じました。あの手のぬくもり。目の見えぬものには触覚が人の何倍も鋭いのです。私にはあのお方のがっしりとした、それでいて何とも優しさに満ちて温かい手のひらがこう語っているのがはっきりと聞こえました。
生まれてから今まで本当につらい人生だったね。私の心はあなたへの憐れみでいっぱいになってしまった。さあ私が癒してあげる。あなたの暗闇の人生はもう終わりだ。
その瞬間、私の目はたちまちはっきりと見えるようになったのです。
さあもうあなたの目は治りました。あなたの信仰があなたを治したのです。
私の信仰がですか。私はただ夢中で叫んだだけです。
ではどうしてあんなに大声で叫んだのかね。
それはあなた様ならきっと私の目を癒してくださると信じたからです。そして今この時を逃したら、もう一生この目が癒えるチャンスはないと思ったら、もう恥も外聞もなく、そしてご迷惑も顧みず、気がついたら自分でもどこからあんな大声が出せるかと思うほどの声で叫んでいました。
うん、あなたは私なら絶対に治してくれると信じた。それがあなたの信仰なのだよ。
私は心から神を褒めたたえました。その時私は分かったのです。このお方は私の目を癒してくださっただけでなく、長い間人々に言われ続けてきた罪を犯した結果としての盲目という言い伝えの誤りを証明してくださり、私の魂をも完全に癒してくださったのだと。私はその足で弟子たちに混じってイエス様の十字架への道行きについていきました。この出来事を見ていた人たちも皆神を賛美していました。一行はこうして都エルサレムに入城しました。
ホサナ、ホサナ、
ダビデの子にホサナ。
祝福あれ、主の皆によって来られる方に。
ナザレのイエス様、 また来られたか。ご評判は大したものですな。来られる途中のエリコでは盲人の乞食を癒されたとか。
私です。
ほほう、あんたが。で、今はちゃんと何でも見えるんですかな。
質問はそこまで。あなた方パリサイ派の人々は災いだ。私がこの世に来たのは、心の目の見えない人を見えるようにするため。また見えると思い込んでいる人に実は盲目だということを分からせるためなのです。
何ですか。じゃあ私たちも盲目だというのか。
もしあなた方が盲目だったら罪に問われないで済んだでしょう。しかし何もかも分かっているとあくまで言い張るので、あなた方の罪はそのまま残るのです。
私はこう言って私をかばってくださり、彼らを厳しく非難されたあのお方の顔を忘れません。その時私は自分にとって一番大切なことが分かったのです。肉眼の目が見えないことが盲目なのではない。救い主のことを頭では知りながら、心の目を固くなに閉じてこのお方を信じ受け入れようとしないことこそ本当の盲目なのだと。